カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は Apple TV プラスで配信中の連続ドラマレッスン・イン・キミストリーというドラマをご紹介いただきました。
はい、
本当に面白かったです。
面白い。ただ私まだ6話までしか見れてなくてあと2話ちょっと楽しみに撮ってある状態なんですけど。
いいですよ。
めちゃめちゃ面白いですね。でも
面白いでしょ。
面白い。すごく良かったですよ、
うん、
ねえ、うん、すごく可愛い映画なんですけどね。画面とかね、ファッションとか、うんうん、インテリアとか
ね。ね、なんか女性のこうなんか強さとか、うん、その当時の社会的な立場の弱さ、はい、低さとかも描かれつつ、うん、なんかちゃんと恋愛のドラマとしてすごい見応えもあって、
うん、
結構それが良かったなと思って、
うん、怒涛の展開でした。
そうそう、う
ん、ね、びっくりしましたね、途中でね、
はい、そうなんですよ、はい。
一番びっくりしたのは1話が丸ごと犬の視点から描かれてる世界でしたね。
犬がいい。
犬映画
630。
そう、ね、名前のね由来もいいんですよ ね。
630ちゃんがいいんですよ。
なんであの子、ね、あんなに犬なんだと思ったらそんなね、いきさつがっていうのを思いました、
うん、そう、大変だったんですよ、
ね、もう犬好きには絶対見てほしいですね、
うん、ね、1話丸ごと犬の一人称っていうね。
そう、びっくり、
ね、まあ、これね、1950年代のアメリカで、まあ、男尊女卑がひどくてですね、はい、主人公のブリー・ランソンを扮する科学者は、まあ、DNA の研究をしてるんですけど、うん、愛想がないっていうことで嫌われて、
うん、
その実験とかその研究を全部男たちに盗まれちゃうんですよね。で、これはまあ実際にあったロザリンド・フランクリンというイギリスの科学者が実際にそれをやられちゃったんですけど、うん、盗んだ方はノーベル賞取ってますからね。
ね
え。ねえ。でも、そういうところを超えた、その、彼女のソウルメイトの、もう一人の科学者が出てきて、うん、その二人の関係がいいんですよね。
いいですね。
すごく良くて。
ね、
うん。でもなんか本当にいろんなセリフとかで、こう、考えさせられるというか、はい、私今日、はい、ズボン履いて生放送、でも本当に当時あったんだろうなっていう。うん、
ねえ。この当時のそのスカートのウエストの細さがまたすごいですよ。
あんなに細かったら何にも食べられないよって。
ちょっと口も何も食べられないです
ね。ねえ、料理番組なのにって。
ね、どうぞって、う
ん。ねえ、あれ多分中でコルセット締めてるんでしょうね。
締めてるでしょ
うね。すごい時代があったんですね、アメリカにもね。うんうん、でもその、まあ、この旦那さんが、まあ、旦那さんって言っちゃっていいと思うんですけど、
うんうん、
ちょっとネタバレになりました。途中で結婚するんでね。
はい。うんうん、
はい、彼がね、本当にだらしない人なんですよね。
そうですね。
ね。で、思いつきで行動するから非常に危険な人なんですけど、はい、まあ、一言じゃない感じでおかしかったですよ。
町山さんも結構そのタイプっておっしゃってましたね。
ね、
そうなんです。でうちのかみさんがこのね、主人公の方に近くてね、何でもきちきちっとね、計画しないと外出もできない人なんですよ。
じゃあなんか本当似たペアというか感じなんですかね。
だから面白かったですよ、すご
い。いや、はい、ぜひ、レッスン・イン・ケミストリー見てみてください、まだの方はぜひ、うん、はい、
はい、
そして町山さん、ね、なんか最近、
う
ん、
僕ね、
はい、
そう、最近日本映画すごく見てるんですけど、この間日本にちょこっと行ったってのもあって、いや、ちょうどね、アメリカでね、先週ゴジラが公開されたんですよ。
おお、
はい、ゴジラマイナスワンですね、うん、山崎隆監督の、
はい、はい、
満員でした。
へえ、
すごい、
すごかったです。もうなかなかチケット取れませんでしたよ。
あら、そうなんです ね。
日本でもまあ話題にはなってるけど、はい、満員御礼みたいな感じではちょっとなさそうなんで。
ああ、そうなんですか、はい、アメリカではね、まあそんなにスクリーン数多くなかったんですけど、うんうん、今週の第3位ですよ。
へえ、
すごい、
すごいな。
はい、
それってやっぱゴジラっていうコンテンツそのものが人気なのか、こう作品として評価が、うん、こう期待が高くてなのか、どっちなんですか。
まず事前にね、まあ、批評がめちゃくちゃ良くて、ロッテントマトっていう、まあ、映画批評をまとめたサイトで 100% だったんですよ、
は
い、
ね、100% フレッシュってやつですか。
そうなんですよ。
そんなことあるんだ、 100%
って。そう、めったにないんですよ、それ。
ね、
ね、で、まあ、すごく期待して見に行ったんですけど、僕はすっごいね、もう胸が締め付けられちゃって苦しくなるぐらいでしたね。
うん、
あのね、 当時の雰囲気って、まあ、これ、まあ戦、うん、終戦直後なんですけど、はい、僕は昭和37年生まれではあるんですけど、はい、あの頃の雰囲気ってわかるんですよ、僕、
うんうんうん。
っていうのは、その頃に作られた映画を見て育ってるのと、はい、あと途中でね、電車が出てくるんですよ。
お
あの、有楽町のところをね、はい、あの、高架のところを電車が出てきて、はい、あの、ヒロインが乗ってるんですけど、うん、浜辺さんがね、うんうん、あの電車がね、僕が子供の頃乗ってた電車なんですよ。戦前からある電車がね、僕が子供の頃まだ残ってて、で木造なんですよね、
はい。
で、床がね、木なの。
へ
でね、ものすごい油が染みてて、すごい独特の匂いがする電車なんですけど、うんうん、それが出てきてね、ゴジラに食われて折られちゃうんですけど。
お
で木だもん折れるよね、ゴジラに食われ
て。まあ、そうですよね。
あと、本当ゴジラ系映画あるある、無慈悲というね。
うーん
ねわぁ、見なきゃな
ちっちゃい子もね、結構来ててね。アメリカ、だゴジラ映画っていうんで、まあ子供見れると思って連れてきた親がいたんだと思うんですけど、はいはい多分相当怖い夢見てると思います。
ですよね。結構トラウマになっ
ちゃう。めちゃくちゃ怖いこと、トラウマになってると思いますけど。
ね、なんか映像がすごいリアルらしいと聞きました。
そうなんですよ。僕ね、リアルなのはね、あの、ルックス、その、まあこれデジタルで撮ってるんですけど、はい、あの、昭和30年代の日本映画のフィルムみたいなね、質感があるんですよ、すごく。これ多分監督がすごく調整して、そういう昔の東方のゴジラ映画とかの質感をね、再現したんだと思うんですけど、で、しかも俳優さんがね、みんな古臭い顔なの。
それでも俳優さんのね、力もだいぶありそうだけど、
ね、
でも私も大好きな俳優さん、安藤サクラさんとか出られてるし。
ね、そうですね、うん。これ言っちゃ悪いけど、出てくる俳優さんがみんなね、昭和30年代にいそうな顔の人ばっかりなんですよ。
へぇー。神木隆之介さんとか、なんか、
ね、浜辺美波さんとかすごい今っぽい顔って感じするけども。
でしたけど。
はい。
それは。神木隆之介さんはね、見てて、その、東方の怪獣映画によく出てくる久保明さんという俳優がいるんですよ。
はい。久保明。
すごい似てるんですよ、雰囲気が。
じゃあ、なんなら
浜辺美波さんもね、うん、ゴジラ映画のによく出てた高知桃子さんとか、はい、そういった女優さんたちにね、すごく似てて。
へ
でね、やっぱりね、途中で出てくるね、田中美桜さんという俳優さんがいるんですね、
うん
はい。で、この人は軍人の役で出てくるんですけど、うん、この人が東方映画に出てくる軍人そのものなんですよ、顔が。
へ
ぇわ、これはキャスティングすげえと思いましたよ。
そう、いいですね。
これ現代っぽい人、やっぱり俳優使ってないんですよね。
そうなんですね。
でね、脇の方で銀座でね、踏みつぶされる人たちもね、本当に古臭い顔の人ばっかり集めてるの。
なんか本当に、ね、細部までこだわりが詰まってるって感じですね。ね
うんうん、だからこれ見て思うのはね、やっぱり人の顔ってね、うん、やっぱ50年、60年経つとやっぱり変わっていくんですね。
確かに。
で、洗練されてくるわけですけど、そうじゃないところのね、人たちをちゃんと集めて使ってるのはすごいなと思ったですね。
あと、まあ、メイクのね、力とかで、うん、逆に、その、神木さんとか浜辺さんにそんな印象なかったんで、うん、私は。むしろなんなら今、その、普段のドラマとか出るときに、今っぽいメイクとかスタイリングをしてるからそう見えてるだけで、
そうかもしれないですね。
なんか、昔から、はい、そのなんか、いわゆる美男美女みたいな人は変わってないのかもしれないですね。はい、顔立ちがね。
そうですね。まあ、うん、あと、どんなに頑張っても、あの、昭和の人にしか見えないピエール・タキっていう俳優もいますけれども。
タキさんもかっこいいですからね。
ね、うん、大昔の人にしか見えない人なんですけど、
そんな
そういうような人もたちも、それで仕事はちゃんとあるのでね。
いや、ちょっと見よう、ゴジラも。
ねえ、見ないと。
はい。
はい
僕ね、本当にね、懐かしい気持ちでね、感動したんですけどね。
はい。
はいで、いろいろ見たんですが、宮崎駿監督の新作も見てびっくりしましたけど。
ほうほう。
ね、
何ですか
宮崎駿。
君はどう生きるかって見ました
はいはい、
君たちはどう生きるか。
君たちはどう生きるかね。
はい、
あれすごくないですか
私も、私すごいジブリの中でめっちゃ好きな方の作品でした、はい、私は。
私
ああ、そうですか、
はい。夢みたいだなと思いながら見ました。
80歳過ぎてあれだけの想像力ってすごいですよ。
すごいですね。
子供のような想像力なのね。
うん
ちょっと驚いた。俺が80過ぎてあれだけとんでもないことを考えることができるだろうかってね。思いましたけど、ね、まあ、もしできたら多分俺ボケてるんだと思いますけど。
いやいやいやいやいや。
ね、なんかちょっと最後の作品だみたいな触れ込みもあったけど、これ作れるならまだ作れるだろうと思うぐらいの。まだまだ
全然枯れてないの。
ね、体力いっぱいあるなって。
でしたよね。
ものすごい勢力だなと思いましたけど。うんうん、 はい。で、まあ、いろいろ見たんですが、
はい、
で、その中でね、今年の日本映画で一番強烈だった映画をちょっとご紹介したいんですが、これ今週8日金曜日にですね、日本で公開されるいちこという映画なんですね。で、これはいちこという、まあ、なんとか死の死って書いていちこ、一番の一でいちこというですね、名前の、女性の物語なんですけど、演じるのは杉咲花さんですね。
はい。
おちょやんとかやってた人ですね。はい。が、いちこさんで、それで、まあ、若葉竜也くんと、演じる、まあ、恋人と一緒に同棲して暮らしてるんですね。で、ちっちゃい幸せを持ってて、で、彼氏がとうとうプロポーズするとこから始まるんですよ、この映画は。で、まあ、彼女が泣いて、喜んで、ところが、その翌日に、この家に帰ってきてみたら、竜也くんが家に帰ってきてみたら、いちこさんがいなくなってるんですね。で、一体どうしたんだろうと思うと、刑事が突然そこに来て、この人知ってますかって言って写真を出すんですね。と、それがいちこさんなんですよ。だこれ、いちこじゃないんですかって言うと、いや、どうも違うんですよって言うんですよ。で、っていうか、この人、なんか存在しないみたいなんですけどって言われるんですよ。
どういうことですか？なんだ？
で、どういうことなんだってことで、
はい。
この主人公の、若葉龍也くんが、この刑事と一緒に、このいちこと関わる人たちにインタビューをしていくという、取材していくという話なんですよ。
ミステリアスな話ですね。
そうなんですよ。で、まあ、これね、すごくネタを 全く喋れないので、映画
そうで
会社
す。
も非常に苦労してると思います。
は
はい。批評家の人もね、絶賛してるんですけど、何も話せないというね。
てか、
この
確か
映画の
に、
正体を明かす
ね、
ことができないという、
なんか
ものすごいね、
導入聞い
も
ただけでも情報ない方が面白そうですもん
う、
ね。
そうなんですけどね。はい。で、この、まあ、杉咲花さんがやっぱすごいんですよね。プロポーズされた時点の26歳っていう彼女と同じ年齢と、それからもう何十年も遡っていくわけですけれども、彼女の人生をね、一人で演じてて全然違和感ないんですよ。
そうか。
じゃあ、どんどん若返っていくんですね、お芝居
そ
で。
う。セーラー服着たりしてるんですけど、全然普通な感じで、
似合いそう。
こう彼女のその独特のなんというか、年齢不詳感みたいなものが最大に生かされてる映画なんですね。でね、この映画の正体を明かすことができないので、似たような映画を見てる人がわかるような話をします。はい。
ありがとうございます。
すごい、気にな
する
け
ご
れ
い。
ど、なかなか聞けない。
言えないんですよ、直
そう
接。
なんです
はい。
ね。
だからまずね、嘘を愛する女っていう2018年の映画があったんですよね。あれは、長澤まさみさんと高橋一生さんが、まあ、夫婦で、夫婦でっていうか、まあ、籍は入れてないんですけど、ずっと一緒に暮らしてて、で、突然、高橋一生さんが亡くなるんですね。くも膜下出血かなんかでね。で、どうしようと、亡くなったからって調べてみたら、彼の、なんていうか、まあ、身分証明書とか全部偽造だったことがわかるんですよ。で、医者だって言ってたんですけど、その研究所にもう籍がないんですよ。
あら、
何も
で、
気づ
彼が言っ
か
て
ず
た
に
ことが
済んでる。
全部嘘だったことがわかって、で、彼は自社が存在したのかもわからなくなってくるんですよ。
わー、ぞぞ
で、な
ぞ。
んと、これ実話ですよ。
そうなんです
これ
か？
実話なんですよ。
じゃあ、ざっくり言っちゃうと詐欺師だったってことですか？
いや、それすらもわからないんですけど、言えないんですが、はい。
そっかそっか。
まあ、そういうことがね、結構あって、日常の中にね、突然落とし穴があるっていう感じなんですよね。でね、あとね、探すって映画ご覧になりました？
私も
探
見
す気
て
にな
ない
ったけ
ん
ど
で
見れなかったん
す。
ですよ、公開時期に。
本当、探すすごいですよ、これ。
めっちゃ面白そうだった、予告とかもずっと。
これね、これは佐藤二朗さん扮するダメ親父がいてですね、中学生の娘さんと一緒に暮らしてるんですけども、この佐藤二朗さんが行方不明になっちゃうんですよ。ね。で、その中学生の娘が一人で取り残されてしまって、で、しょうがないからこのダメ親父を探しに行くっていう映画なんですね、探すっていうのは。 で、最初はちょっとコメディっぽいんですよ。佐藤さんだから。ね。それがどんどんどんどん怖いことになっていくんですね。で、現在のその、まあ実際にあるいろんな問題、例えば、まあ、この間あった、まあ自殺幇助サイトってありましたね。ね、ネットで自殺したいって人を、なんとか集めて実際に殺してるっていう人がいましたけど、人じゃねえな、クズ野郎がいましたが、それとか難病の問題とかね、日本の中で影に隠れてる闇みたいなものがだんだん見えてくるっていう怖い映画が探すだったんですよ。で、ちょっと似てるところもあるんですが、このいちこっていう映画は、確かに、まあ、真相の部分では、日本の持っているその法律制度と関わってくる部分があるんですね。
結構
これも言えないんですけれども、日本独特の法律制度がありまして、その法律制度は海外にはないんですが、日本人はみんな当たり前だと思ってる法律制度なんですよ。まあそれの法律の隙間みたいなところに落っこってしまったのが、この行方不明になった、その、いちこさんであることが分かってくるんですね。で、あともう一つはやっぱり貧困の問題で、まあ、ものすごい貧困の中で彼女が育ってきて、で、何も自由がないし、で、途中でね、分かるんですけど、いちこっていう名前自体がちょっと違うんじゃないかって話になってくるんですよ。
いちこはいちこではない。
小学生の頃に友達だった女の子が、あの子、月子って言ってたよねって言うんですよ。どういうことだろうと。
どういうことだろうか。
そうなんですよ。
で、なんかすごい、もうどんどん気になっちゃう。
怖い話なんですよ。で、どうも彼女は自分の本当の名前も、言うことができない人生を生きてきたらしいんですね。
単純に嘘ついて、彼氏にを騙してとかじゃないっていうことですもんね。
そうじゃないんですよ。
相当に深いわけがありそうですね。
人から愛されたりすることもできないし、
考えてんのに、考えた結果、すごいでかいハテナってなって。早く見たい。
そうなんですよね。ただ、そういったその、まあ、実際の日本っていう国が抱えてる、まあ、社会問題、ね、法律の問題だったり、貧困の問題とか、それをクローズアップする映画でもないんですよ、この映画。
ほう、単
ここに行
純。
かないんですよ。
描いてはいるけど、そこが中心じゃないという。
そうなんですよ。さっきのレッスン・イン・ケミストリーもそうでしたけど、あれも、まあ、その当時あった、まあ、女性差別みたいなことは、まあ、大事なポイントとしてあるんですけど、あくまであの女性の生き方についての物語ですよね。ね。で、まあ、女性の家族の物語であったんですけど、その人間ドラマの方に、このいちこはどんどんどんどんフォーカスしていくんですね。で、本当にこのいちこって人が実在するんだとしか思えないぐらい観客に迫ってくるんですよ。で、最後の最後に、事態の真相は明らかになるんですが、それが明らかになる6分間というのはですね、まあ、ものすごい6分間なんですよ。見ている人の、まあ、息が詰まってしまう、呼吸ができなくなるような6分間なんです。これがすごくて、これを、まあ、演出した監督もすごいし、まあ、カメラもすごいですね、カメラワークも。まあ、それを演じ切った杉崎さんも本当にすごくて、まあ、戦慄すべき6分間なんですよ。
でも杉咲花さんって本当にすごい俳優さんというか、なんかパッとこう世に出てきた時からしか私は知らないですけど、なんか明らかに大女優になっていくんだろうなってみんなを思わせる何かが、オーラみたいなのある方ですよね、作品見てても。
そうなんですよね。お
ね。
ちょやんなんかも、すごく朝ドラの流れからすると、信じられないくらい悲惨な目に遭うんですよね。でも、ちゃんとそれを、まあ、なんていうか、一つの幸せとして、まあ、結末に導いたというのは、彼女のやっぱ演技力だったと思うんですよ。 朝ドラって実際はね、悲惨な話とかもインチキして歴史をねじ曲げていい話にしちゃってんですよ、うん、NHK の朝ドラって、うん、いっぱいありますよ、うん、本当に。だから整合性なくなったりするんですよ、あの笠地静子さんの描き方とか同じ朝ドラの中で全然違ってんですよ
ね。なんかその一応史実元にしつつの、なんかフィクションだけどみたいな、なんか朝ドラってちょっと不思議ななんかテーマがありますもんね。
そうなんですよ。でも彼女はね、あれだけ悲劇的な話をね、うん、ちゃんと朝ドラの枠の中に収めるだけのね、うん、すごい、まあ人間的なね、深い演技ができる人なんですけど、うん、このね、戦慄すべき6分間の最後はね、
はい、
ありがとうという言葉で終わるんですよ。
はい、全然予想つかないな、マジで。
本当にいろんな今、これか、あれか、こういう説かってもう考えちゃう。はい、
うん、
で、まあこの戸田監督のね、演出力もすごいんですが、このありがとうはね、うん、まあ映画史上最も残酷で、もう映画史上最も悲しいありがとうなんですよ。もう本当に胸を引き裂かれるようなありがとうなんですよね。
これは見ないとですね。
はい。で、今ね、後ろで、あの、虹っていう動揺がかかってるんですが、
はい、
これはまあ非常に虹なんで、その、うん、まあ幸せを歌ってるんですけど、うん、夢とかね、
うん。
これもね、この映画を見た後では、もうそういったものとして、聞くことも歌うこともできなくなるような映画なんですよ。
こんな今、聞いた感じ、
ね、
ほがらかな。
ね、ほんと幼稚園や保育園で歌ってそうな感じ、ね、
みんなお手手繋いでこう、揺れながら歌えそうな感じですよね。
そうな感じだけど。
そうなんですよ。だこういった夢とか幸せから、まあ、落ちてしまった人もいるんだと。そこに引っかかれない人たちもいるんだと。いう話でね、この一子は、まあ、強烈な映画で、ただ、本当に宣伝に苦労してるんで何も言えない。
とにかく。
これも見てもらうしかないですね。
劇場に見に行った人たち一人一人が、うん、まあ見て、
はい、
おのおの感じると思いますけど、うん、口コミしていくしかないですね。
そうです、
ね。
口コミ以外にできないんで、本当に監督からみんな困ってると思いますよ。ね、本当に。
でもそれだけこう、はい、語りたくなる魅力に溢れてるんですね。
はい。まあ本当に強烈な映画なんで、まあぜひ、今週ね、公開なんで、
はい、
ご覧いただければと思いました。
はい。はい、今日は今週8日金曜日に公開になる映画一子、失礼しました、
うん、
映画一子をご紹介いただきました、うん、町山さんありがとう
ございました。
ありがとうございました。
一子見てみます。
見ましょう。
以上アメリカ流れ物でした。
誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。